ついにですね、私たちがイザヤ書に、この預言書の中に入っていきます、ね、呼ぶ記っていつ始めたんだっけか覚えてないですけれども、シーカというんですね、この呼ぶ記、それから詩編長かったですね、そして、神言、伝道者の書、画家と来ましたけれども、預言書でありますですね。最後の部分ですね、旧約聖書の。で前回ですね、画家を学んで、まあ、私もすごく恵まれたんですけれども、ね、以前ね教えたことがありますけれども、やはり全然違いますね。毎回毎回教えるごとに神様が、この新たな、この関わりをですね、この示してくださるんですけども、そこで知れたのがこの愛の性質、愛するって何なのか、また夫婦の関係についてですね、その理想形といったらいいでしょうか、この私たちが求めるべき夫婦の関係で、そこの夫婦の関係にある神と神を信じる者たちの関係をこの見ることができました。それでイザヤ書に入るとですね、非常に興味深いです。愛してやまない、育てていった、育て上げた神ご自身がですよ、イスラエルの民をがですね、その育て作った方から背いていくというですね、その話からこの始まるわけなんです。で今日はですね、この1章と2章だけを読んでいきたいと思うんですけれども、なんでこのいつもだとね4章分とかね長いんですけれども、なんでかというと、この前置きをですね、この詳しくお話をしていきたいと思っているからなんですね。午前中にもお話ししましたが、イザヤ書は新約聖書の中で最も引用されている旧約聖書であります。そしてイエス様ご自身もしばしばイザヤ書からの言葉を引用されました。そしてこのイザヤ書全体をですね、この見ていくと、この神の救いというその大きなご計画が書かれているんですけれども、この聖書全体に貫かれているこのご計画をこう集約したような、このイザヤ書そのものに、その、聖書全体の神様のご計画が出ているという、まあ、不思議な書物です。そしてイザヤという名前の意味は、救いはヤーウェのものだと、救いは主のものであるという、この意味になっています。でこのアッシリアからエルサレムが救われるということが、この歴史的なこの背景に一番大きくあります。救いは主から来るんだよ、アッシリアからの救いが主から来たんだよということをユダが悟るんですね。そしてそれだけではなくて、イザヤの後半部分に色濃く出てますけれども、バビロンに囚われの身とこのユダの民がなるんですが、ペルシャの君クロスがバビロンを倒してユダの民を、解放し、彼らが帰還することができたという、そこの救いもですね取り扱っていくんですね。で、いいですか、このね、ちょうど、ね、イザヤ書というのはこの小さなところからどんどん広がっていくんですよね。このスケールがどんどん大きくなっていきます。小さなレベルが、この宣教の書物とも、僕本当にね、イザヤ書話しちゃったら終わんないですよ。皆さん頭パンパンになるぐらい、もう4時間でも5時間でも話してもいいぐらいなんですけども、いろんな角度から見られるんですけどね。宣教みたいに、このあなた方は力を受けますと、エルサレムでって言ってね、そして、ユダヤ、サマリア、それで地の果てにまでっていう、このちっちゃい11人の弟子たちに神様語られて、イエス様語られて、そしてエルサレムから始まって地の果てにまでっていう話になって、それと似たような感じで、このスケールがどんどん大きい。最初はアッシリア、エルサレムがアッシリアから救われ、今度はこの民全体がバビロンからペルシャ王によって救われるっていう、このそして次に出てくるのがこの神の国の話に移っていくんですね。でそれが、このキリスト、主ご自身、キリストご自身が罪の贖いによってイスラエルの民を救われます。そして 新天新地、この地上の天と地上の、地上と天、今の天と今の地までが、それが変えられてですね、そして完全に新しい国になるというところまで持ってってくれるんですね。でこういう感じで、このヤーウェが救いなんです。救いがヤーウェから出るんだよ。私たちの生活によっても、イエス様の名によって救われていくという物語そのものなんだよ。皆さんの生活がこのイエス様の名による救いを経験していくんだよということなんですね。で、イザヤ書を全体を読まれたことのある方ですね、以前もう通読で読まれたことはありますか。で今回はなんか一気に読んだっていう人いますか。いないね。いいですよ、正直でなんてそうですね、大変ですよね。でもね、もしよかったら暇ができたらね、2時間かければざっとだったら読めるんじゃないかな、うん、2時間3時間ね、なんかちょっと分厚い本を読むような感じで、その一つ一つ細かいところを見るんじゃなくてね。でね、流れを汲み取っていくと、この大きく2つに分かれることが分かるんですね。ガラッと変わりますので、1章から39章で、まあ、1章はこの午前中もお話しましたが、罪を犯す国、都が重き民っていうふうに、このイスラエルを叱責する、イスラエルにこの、裁きを与えるんだけども、その何て言うかな、懲らしめというか、そういうこの内容になっている。で、そして立ち返りなさいという悔い改めを迫っている内容になっています。で、40章以降がですね、この40章の初めに、慰めよ慰めよ私の民よ、エルサレムに優しく語りかけている神様の言葉から始まるんですね。もうすでにバビロンによって痛めつけられてたんです。でそこで、この神様が慰めを与えるということで、これで2つに分かれるんですね。これ1章から39章までの神の裁きの部分と、で40章から66章までの神様の慰めの部分に大きく分けることができて、非常に興味深いのは、最初の39章と残りは66章までですから、40章から66章で27章なんですね。3927って聞いてパッとひらめく人は何人かいましたね。旧約聖書の数が39巻です。新約聖書の数が27巻で、内容までもそっくりなんですよ。神様のに背いていくイスラエルがいて、神様が懲らしめをしたというですね、内容が旧約聖書ですけれども、イエス様がちょうどイザヤ書を開いてですね、この開いて、いや貧しい人に良き知らせを与えるというナザレのシナゴグで読まれた、それが実現今しましたよと、イエス様が言われたように、新約はイスラエルに慰めを与えるですね、書物になっているわけなんですね。でこれがイザヤ書の大まかな流れなんですが、ちょっと一節をご覧ください。アモツの子のイザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであると。でこれが歴史背景です。でこの時代の王様を知ることはとても大事になります。すでに私たちは学んだんですね、列王記第2の15章から21章までと、歴代史、第2の26章から33章までが、このユダウジヤからヒゼキヤまでの王様の記録が載っています。でこれをですね、たくさん宿題貸しちゃうみたいな、ね、学校じゃないですからね、別に守らなくていいですよ。でもこれを読めばですね、これからの歴史背景ってしかもやはり複雑なんですよ。今どうですか、ね、安保体制とかいろいろ言われてるけども、なんか話聞いても難しくてわからないですよ ね。でそれをですね、もうやっぱり複雑なんですね、ここの危機的な状況ですからですね。でもそれをやっぱり読んで、いただけると いいんじゃないのかなとこう思います。で、大まかなことをお話ししますと、イスラエルの民が約束の地に来てから約700年が経ったんですね。初めは400年が獅子による時代だったんですけども、自分たちが自分の目に正しいことを命名が行っていたという時代からダビデが立て上げられて、で紀元前の1000年ぐらいの時ですよね。そしてソロモンが後継ぎをし、そしてその時からだいたい300年経っている。だから400年300年でこれ700年経っているんですね、約束の地から来て。でソロモンの時には平和と繁栄が保たれていたんですけれども、ソロモンが晩年に神から離れたゆえに、神様はソロモンの国を2つに引き裂いたわけです。でその部下ヤロブアムという人がいて、午前中ヤロブアム2世の話しましたけど、今私は話してるのは初代のヤロブアム1世の話ですね。その部下ヤロブアムがいて、で、このソロモンの死後レハブアムがですね、この王様になった時にヤロブアムが、この反抗してですね、でそれで北に10の部族を連れて、そこに国を作ったわけなんです。でそこに金の格子を、ベテルというところとこのダンというところ、この北端と南端と北端に作ったんですね。そして自分たちで祭祀も整えたんです。だから偶像礼拝から始まってるんですね。で国税って分かります、この国の在り方っていうのがもうその偶像礼拝からあるので、その後の歴代の王様は全員同じヤロブアムの道から離れることできなかったんですよ。けれども南の方はですね、エルサレムを神が選ばれました。ですから、そこで祭司たちもおり、そして主の目にかなったことを行う王様が、結構出てきました。けれどもこの霊的にやはり妥協をしてしまったということで、今まではソロモンの時代の時には皆がその周囲の国々というのはイスラエルに仕えていた、貢ぎ物を与えてですね仕えていて、特に反抗しようとも思っていなかったんですけども、それがこの反抗するようになってた、独立しようとするようになってたんです。だペリシテヌ人の国、エドム、アモン、そしてモアブとあります。で来年のイスラエル旅行行かれ、ヨルダン旅行行かれる方はですね、このモアブとアモンとエドムの話もたくさん出てきますから。でそれでですね、この小競り合いが起こったんです。で小競り合いが起こっている時にですね、もうそんなのどうでもいいようなもっと大きな危機が来たんですね。でちなみにその地域の南は大国としてエジプトがあります。これはエジプトはそんな攻めてくるっていう感じじゃなかったんですね。けれども北の方に今のイラクの北部、まさにニネベが首都だったんですけども、イスラム国なの首都になっているモスルがあるところですね。ニネベと同じですよ。アッシリアが台頭したんです。だから北からアッシリアが攻めてくるという脅威があったんですね。でそこでそのイスラエル、ユダの国を含め、またイスラエルの北のイスラエルも含めですね、どのようにして生き残っていくかっていうのでこう悩んだわけです。まあ、日本だってね、このアメリカについているからなんだかなんだかって話になるじゃないですか。あとはね、中国との関係どうするかとかですね、同盟とか集団的自衛権とかいろいろあるじゃないですか。同じだったんですよ、かつても。だからアッシリアに、新アッシリアになることによって守るか、あるいはその周囲の国々と集団的自衛権ですよ、同盟結んでですね、戦うか。そして南の国エジプトがいますですね、エジプトから救援、この援助をしてもらってそれで戦うかって、こういうのを迫られていくんですよ。まあ、でも歴史というのはこのアシリアがどんどん攻めてくるから、このエジプトに頼るっていうのがもう全然ダメになるし、いろいろ起こって、でもう一つの路線があったんです。それは独立中立です。で神様はこれをしなさいと言われたんです。なんでか、救いは誰から来ますか。ヤーウェから来るんですよ。シオンにこそ救いがある。そのちっぽけなちっちゃな本当に町なんですけれども、ここに私はいるよって、そして私はここから救いを与えるよって、他のものに頼るなよって、 こういうんですね。だから本当に私たちに適用できるものたくさんあるんですよですね。ただ祈りさえしてひざまずいて神様に祈りさえすれば救いが来るのに、それをしないでいろんなことをやってしまうのが私たちであります。ですね。で、そのような、状況でありました。でイザヤはウジヤの時代からヒゼキヤの時代まで、でこのウジヤが死んだのが紀元前の740年なんですね。でヒゼキヤが死んだのが686年で、そうですね、大体60年から70年ぐらいですね、長いですね、予言活動を行って、いました。で初めの1章から、この5章まではウジヤが生きている時に語ったものではないかと思われます。6章の時ところにウジヤが死んだ時にねというふうに書いてあるんですよ。だからこの1章から5章はウジヤがまだ生きている時のことをこの予言したのではないかと思われます。で午前中お話しました、ウジヤは、このダビデとソロモンの、王様のこの治世以降はですね、以降最も大きく強くなった王様でありました。それね、知りたかったら歴代史の第2の26章に書いてありますけれども、領土が広がって農業が盛んになって軍事的に防備をしっかり行い、兵力や武器も増強でき、強く豊かな国となっていったんですね。でも予言をするということはですね、でこれ大事なのは私たちもクリスチャンとしてある意味で予言的に生きています。予言をするということはですね、その周りで見える状況にこの流されるのではなくて、本質的なこと、先に起こり得ること、この本質的なところを見極めてですね、そして先にどうなっていくかということを見ることができる先見の目が御霊によって必要になるし、その悟りが与えられることなんです。で人が見ているものとは異なるところを預言者は示されて、それを語っていくと、イエス様がそうでしたね。イエス様がこの過越しの祭りでエルサレムに来られて、宮に入られて、教えられて、そしてオリーブ山の方に退かれて、そしてオリーブ山から神殿を見ていた時に、弟子たちはこんなに素晴らしい神殿ですよねと、まだその時は完成さえもしてないっていう、ヘロデの神殿がですね、もう何十年もかけて作ってるのにまだ終わらないと、もう世界の七不思議に入るぐらいなんですよ。入ってないけどね、入ってもおかしく全然ないです。マジですごいです。今でも残ってるから遺跡、ほんと夢見てる感じになる。石とか見るとでかいんですよ、石が。で今でも解明できないの、どうやって運んだかっていうのが。ピラミッドもそうでしょ、どうやったり作ったか分かんないでしょ。今の技術を持ってしても、工学を持ってしても分からない。だからそれがね、すごいですっていうふうに言った時に何て言いました、イエス様。イエス様が見ていたのは違う面です。イエス様は他に一軸の木でしたか、この木を見てですね、実を結んでいるかどうか食べようかなと思ったらなかった、呪ったんですね。そしたらもう根こそぎ腐っちゃったと。でこれがユダヤ人、その時のユダヤ教を表していたんですね。葉は生い茂ってるんですけれども、多くのこうなんていうのかな、表面的には栄えてるかもしれないんですけれども、実がないという状態だったんです。それでこの石がつまれたまま残ることはありませんと、イエス様はその荘厳な神殿を見ておっしゃられて、今でもイスラエルってらありますけれども、わざとイスラエル人残してるんですね。そのローマがその壁をです、石をですね、どんどんどんどん崩して落としていった跡が未だに残っているんですね。事実その通りになったわけなんです。ですからこのイザヤが語っている、また預言者が語っている、イエス様ご自身が語っている警告ってありますよね、神様の御言葉で警告。で警告という言葉、警告の言葉を聞くときですね、いやーこれは違うでしょう、言い過ぎじゃないとかね、あとはまあこれについては私はもう克服できましたからっていうふうに え、なんでここでこういう警告するのっていうふうに思うかもしれないんですね。けども無駄に警告してないんですよ、神様は。私たちは今分からなくてもそうなるんだということを心に留めて、思いに留めて生きていく必要があるんですね。それで2節をご覧ください。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らないと。ぜひですね、午前礼拝を聞いてください。この言葉も取り扱いましたが、まずですね、ここで、神様がされているのは法廷を作っているんです。法廷、裁判所、天と地を証人として証言台に立たせているんです。そしてこの告訴しているのは神ご自身であって、でイスラエルの民が被疑者であります。天と地においてイスラエルの民が神に逆らったということは明らかだよねって話をしているわけです。この証言ね、天と地を証言に立てたっていうのは、この地上、この地面によっても地面が生きてるみたいに言ってるわけですよ。で 天もね、生きてるみたいに話してるわけ。他の人は知らないかもしれんっても、天と地ははっきりと知ってるでしょうと。でそれが育てたのに逆らってるという問題を話しているわけなんですね。で問題は、彼らはね、この悟らない、知らないって言ってるけれども、知識的に知らないって話じゃないんですね。ここ大事です。これ読み進めると分かってきます。知識的に神様を知らなくなって、もうこの北イスラエルそうだったんですけど、もう神様忘れるぐらい、この偶像礼拝やったから、ヤーウェの神様、まあ名前は使ってるけど一体何なのかなっていうぐらいですよ。えけれどもですね、こっちはね、もう祈りも捧げてんの、神殿にて生贄も捧げてんの、にもかかわらず神を知らないっていうふうに神様は言っている。つまり表面的に、形式的にはその儀式は行っていてもですね、実質は主を捨てているということが起こるんですね。起こるんです。でここがですね、この私たちが本当に目を留めていかなければいけないことで、あのヘブル人への手紙を以前、あの、当時は西日暮里バイブルスタディだったんですけれども、あのこの火曜日にやってたんですね。でそれはどういうことかっていうと、ユダヤ人の信者さんたちがですね、このクリスチャンになってです、キリスト者として生きているんですけれども、迫害を受けていました。で大体その、クリスチャンとして生きるっていうとですね、バプテスマを受けてね、教会に集って、だけども彼らは同時に神殿もまだありましたから、ユダヤ人の生活もしていたわけなんです、ユダヤ教徒みたいに。けれども迫害があるから、イエス様の名前は信じていると言いながらですね、そのクリスチャンだけにある特徴、そういう集会には来なくなってきたわけです。で今前はもう熱心に、例えば誰かが迫害されても自分がね、私もクリスチャンだって言って、自分も迫害されるとか、あと困ってる、貧しくなって、迫害されて貧しくなった人にこうやったりとか、愛があったのに、それがだんだんだんだんね、こうなくなっていくんですよ。それぞれの問題でもう自分のことだけになるから。でそれが罪の惑わしで心固くなって、生ける神から離れているよ、徐々に起こったんですね。押し流されないようにという言葉が使われています。それはね、あの漂流の意味を表しています。漂流の、いつの間にかこのね、あのボートで遊んでたら、あの海でね、そしたらもう取り返しもつかないところにこの潮の流れで行ってしまった、そういう言葉が使われています。でそういうふうになったんだと思う。このユダヤの人たちはちゃんとやってんですよ、あの儀式的には。ところがその心が神から離れてしまったということなんですね。だからかなり身近な問題になるだと思うんです、今の説明で。でね、次ご覧ください。ああ罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主をしてイスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去ったと。反逆してるよって話を書いてます、基本的にですね。で自分が神に反逆、反抗している というふうにあんまりクリスチャンであれば思えないんですよね。で、何かをしているときに、あ、性格が弱いとかですね、これ自分の弱さであるからこういうことをやってしまうんだっていうふうに説明をしようとしますけれども、神様から見るときにはそうではありません。神から見るときには神に反抗してるんです。で、大事なのは誰と比べてるか。イスラエルの聖なる方って言ってですね、これがイザヤ書で、イザヤがね、好んで神様の名前使うときに使う名前の一つですよ。あと番組の書ってもあるんですけど、イスラエルの聖なる方、聖なる方なんです。6章で今度はイザヤ見ますよ。この、神の御座に、御座の幻を見るんですね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかと天使が叫んでいる。そこで私はもうダメだ、災いだって彼は言ったんです。その清い方をに反抗している、反逆しているいうことなんですね。この予的になってしまっているときには私たちはこの反逆しているというのは分からないかもしれないですけど、この聖なる方に対してもう違うこと、正反対のことを考えているということなんですね。そして5節です。あなた方はなおもどこを打たれようとするのか、反逆に反逆を重ねて頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。頭の裏から足の裏だね、間違った、足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してもらえず、包んでもらえず、油で和らげてももらえないと。ここで言ってるのはね、神様ね、本当に泣きながら言ってると思う。彼らは自分たちで自分を傷つけてるんです。神様に背いてですね、いいですか、よく聞いてくださいね。神様が、お、傷ついた、この野郎、ちょっとバーンとかってやってるのが懲らしみじゃないんですね。わかりますか。神様が傷つけてるんじゃないんです。そうではなくて、神様は愛して守って、この前の画家もそうでしょ、愛の保証の話してたじゃないですか。どんなことがあっても愛して、お前だけは特別なんだよと言って他のを退けてってね、このようにこの守っておられるところをあえて自分で離れていくわけですか。だから一番いいところから離れるので自分で傷ついていくんですというのがここなんですよ。だから損は神様してないんです。神は変わらない方ですから。で、私たちの生活でも何かもう私は離れるって言っていてもですね、結局損するのは自分なんですね。その守られているところから離れていってしまっているわけなんですね。で、次に、あなた方の国は荒れ果てている、あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。しかしシオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようにゴモラのようになっていたと。先ほどの傷を受けているっていうのはどういうことかというと、具体的にユダの土地が荒らされていた、そして他国人に食い荒らされてしまっているという、そういう状態になって町が焼かれていたと。ただ8節になるように残されたんですね。で、これからイザヤはこれも好んで使っていくっていうか、これがもう焦点になっていく。残された民、残された民という言葉を何度も何度も使っていきます。神様はこの残りの民からご自身の救いをもたらしていくということなんですね。回復を与えるということです。神様はこのように試練を私たちに与えられます。私たちのうちにある不純物が練り清められるわけなんです。先ほども話したクリスチャンの生活と証しコースのですね、前回のこの学びのところでミケランジェロの作った、ダビデ像ねの話が出てきましたけれども、もう何だっけ、あれ木なんだっけ、あれ木石か、 もう何にもないところでもうそのミケランジェロはここに私はダビデが見えるって言ったんですよね。削っていくわけです。余計なもの。もうすでに見えるものがあって削っていく。で神様はこのように削る作業をします。試練を与えるというのはこの削る作業をして、本当にその大事なものを通してね、本物しか残されていないところからスタートして救いを与えるんです。だから聖書の中には残されたものを通して救われるというのが、例えばギデオン、13万5千人のミディアン人がいて3万2千人しかいなかった、しかいなかった。ところが神は多すぎるって、どこまで削りました？300人ですよ。こういうことを神様は行われるわけですね。アッシリアによってもそうだし、このわずかなエルサレムの住民だけをもってして神様は救いをお与えになる。シオンの娘と書いてますけれども、これはエルサレムの住民のことですね。ですから女性に例えてるでしょ。ほらこの前話した時、画家で話したじゃないですか。女と男の関係で例えていくんですね。こうやって、そして9節にはとても大事な原則が書かれてますが、それはですね、残りの者がいれば全体を滅ぼさないという原則です。アブラハムがソドムとゴモラのために取りなしをしたときに、なぜかというとロトとその家族がそこに住んでいるから滅ぼさないでほしいと願った。50人いるかもしれないと言ったら、50人いたら全部町を許そうと言って、そしてアブラハムは10人まで引き下げたんです。そしたら10人がいたとしても町全体を許そうと言ったんです。正しいものと悪いものを同時に同じように殺すことはないという原則があるんですね。でここはローマ書の確か11章で引用されてて、ユダヤ人でイエス様を信じる人は少なかったんです。違法人の方が多くなっていったんですけれども、私こそがパウロね、私こそがイスラエル人ですよと、これはもう私に残された民がいるってことの証拠ですよと。でその時にこの引用して、イスラエルは見捨てられてないよと、将来救われるんだよという話をしているんですね。ですからね、信仰によって義と認められた者たちが地上にいる限り、だからこのソドムが全体、世界全体と考えてください。地上にいる限りですね、大患難は、火と硫黄が降ってくるね、大患難は、地上に下ることはないということになるんですね。では10節をご覧ください。聞けソドムの首領たち、主の言葉よ、耳を傾けよゴモラの民、私たちの神の教えに。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼に生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親毛の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。甲の煙、それも私の忌み嫌うものと。すごいの10節、これ見て、ソドムとゴモラの話してるんじゃないですよ。これイスラエルのユダの民のエルサレムの人たちの話をしてるんですよ。これにもかかわらずソドムとゴモラというふうに言ってしまっているのは何かと言ったら、彼らと同じこと結局やってるじゃんっていう話なんですよ。でも生贄は捧げてるんですよ。こう見るとその生贄はそうだし、庭踏みつけようと、この踏みつけるっていう言葉はね、侮るっていう意味です。このヘブル書の方にも巫女の血を侮るっていう言葉が書いてありますけれども、そうやってこの侮っていくと。そしてここでまずこの祭司たちがですね、祭壇です、この生贄を捧げて、この庭なんです。この庭にあるんですよね。そして今度13節見てください。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。甲の煙、それも私も忌み嫌うものと。今度はその聖女の中に、庭からでね、聖女の中に入って甲を抱くんですけれども、全部神様はこれ嫌だって言って、もうやめてくれと嫌悪感をあらわにして、次ご覧ください。新月の祭りと安息日、会合の週、召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てたと。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は、理由は何か、血まみれだからだと、このように言っております。 新月の祭り、安息日です。これ安息日は週ごとですけれども、新月はもちろんこの月ごとですね。で、7回の礼祭があります。年に7回。で、全部憎むと疲れ果てたと、まあ、これ教会の場面に直したらですね、クリスマスがあって、イースターがあって、ペンテコステ礼拝があって、もうやめてくれと、忌まわしいと書いてるようなものなんです。で、祈ってですね、これ手を、私たちね、こうやって手を合わせて祈るじゃないですか、こうやってね。だけどもね、聖書を見ると、この手を合わせて祈るって少ないね。手を上げて祈るとかね。あと、膝をついて祈るとかね。こういうのあるけれども、今これやっても神様はそれを受け入れないと、聞かれないと言っているんですね。理由は何かって言ったら、これが逆に神様に近づく邪魔になってるからなんです。霊的な装いを本当に悔い改めなければいけないことがあるのに、それで自分で何とかしようとしてごまかしてるんですね。これが実に上手にできてしまうんです。午前中にそれをお話ししましたですか。で、福音書に直した、福音書にシフトしたらですね、パリサイ派と律法学者がそうなんです。で、私たちがね、福音書を見るときは、パリサイ派と律法学者を見るときは、水戸黄門の悪者みたいに見るじゃん。悪い奴らだなって、ね。で、イエス様かっこいいって言って。で、私たちはなんかそのイエス様に愛されているなんかね、弟子。ってなるんですけれども、実に、この歴史的に見るとですね、いろんな宗派があったんですよ。これ、サドカイ派とかですね、このエッセニ派とかいろいろあったんですけども、教えとしては一番近い人たちだったんです。イエス様の教えと、パリサイ派。だからこそ、その問題の本質というのは、私たちがパリサイ派、律法学者と同じこのところを踏み歩いていってしまうということなんですね。ごまかすんです。イエス様の名前を使って、お祈り、きれいなお祈りを通して、熱心にこの奉仕に関わることを通してとかですね。で、肝心からめのこの血を、血まみれだという、ですね、血を流していると。で、直接的に血流してるんじゃないんですよ。次見るとですね、このみなしごのために正しい裁きをしてないとか、そういう間接的なんですよね。良いことを行っていない、正しいとされることを行っていないことによって、間接的にその血を流していく。で、それを私が先週の説教の中でね、いじめの問題の中で話しましたよね。いじめって、直接いじめてる人いるんですよ。でもね、それだけじゃ成り立たない、いじめっていうのは。それとなく、みんなもやってるから。そしてそれとちょっと違うことをやると、もういろいろ言われるんだよね。で、それとなく、みんなこの人目を気にして、これ同調圧力とよく言われますけど、で、それをやっぱりいじめられてる子たちのね、話を聞くと、一様にその話をするんですね。これ大人の世界でもあるでしょ、十分に。職場で、教会の中でもあったりする。でもこの話、そうですよ。礼拝をしているこの場所で血まみれだって話をしてるんです。パリサイ派の人たちがそれをやってた、律法学者の人たちがそれをやってた。それでイエス様を咎められたんですよ、ね、で、次をご覧ください。洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護をせよと。で、これにね、似てる名前、箇所がヤコブの手紙なんですね。ヤコブの手紙にあって、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてください。罪ある人たち、手を洗い清めなさい、双心の人たち、心を清くしなさいと、やはり教会に対して。でね、このコリントの教会っていうのはね、もうすごいこう予定的な人たち、もう遊女が来たりとかさ、もう酔っ払いが来たりとか、めちゃくちゃだったではなくて、このヤコブの手紙っていうのは、律法をきちんと守ってきちんとしたクリスチャンでいて、その中で起こっている問題について取り扱ったんですよ。で、あとは霊的な成長と成熟をヤコブは願って、手紙を書いてます。で、最初に試練が出てくる。試練が、そうでしょ、試練を通して成熟できるじゃないですか。そして次にですね、この御言葉を適応させていくっていうことをね、強調する。御言葉をどう聞いていくのかって、ただ御言葉を聞くものであってはいけません。実践するものにならなければいけないというふうになって、でもそこをおろそかにしがちなんですよ、私。 宗教的なことはする、そして御言葉は学ぶ、聞くけれども、じっくりとそれをこう何て言うのかな、生活の中に適応させていくっていうか、掘り起こしてそれをはめなんか植木になんか入れるみたいにね、苗木を入れるみたいにね、そういうことをしていかないがゆえにですね、むしろこの心の中のことがなおざりになっていく、置き去りにされていくということが起こっていくっていう、そういうことを取り扱っている、霊的な成長を取り扱っているんですね。だからやはりここがこのイザヤが言っていることは新約聖書の福音にもかかってくるわけなんですよ。そして18節です。さあ来たれ論者を、主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られたと、この午前中のメッセージの内容ですけれども、いいですか、大事ですね。今ここまで言って自分の罪が示されて、ああもうダメだと思って、よし頑張って私は行いを正していこうじゃなくて、まず必要なのは神様からの一方的な罪の許しと清めです。福音です。主よ、許しください。だからいつも福音のあそこのイエス様が受け入れてくださる遊女であるとか主税人であるとかですね、罪人、他の罪人たくさんいますよね。そこに戻ることですね。主よ、ごめんなさい、お許しください。だから一方的に神様が一瞬にして清めてくださるんですね。でこの19節20節ですごい大事ですね。喜んで聞こうとするのはこれだけなんですよ。喜んで聞く、このことを本当に進んで聞いていくのであれば回復が来ると。でそうでなくて拒んでいくのであれば剣に飲まれ、つまりこのあなたはエルサレム破壊されますよと、とこのように神様が言っています。この21節からまた新たにこの違う例えで言い換えてですね、同じ内容を話していきます。どうして遊女になったのか、中心の都が公正が溢れ正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。お前の銀は金かすになった。お前の良い酒も水で割ってある。お前の司たちは反逆者、盗人の仲間、皆賄賂を愛し報酬を追い求める。みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げないと。この遊女という言葉がありますが、それと中心な都って、これ中心っていうとね、分かりづらいですね。簡単に言うと、締結を守っているっていうふうに言ったらいいかな。分かります？その女性が一人の男性に他にそれずに、守っているということです。それの、対比されている反対語が遊女なわけですよ。だからほらまたね、画家に出てきた内容なんですよね。イエス様だけになっている、イエス様を信じてるんじゃない、イエス様を信じてるって言うと語弊があります。イエス様って言ってても他の神を簡単に信じることって可能なんですよ。でいろんなことを生活をしてて、あでもイエス様にっていうことは可能なわけなんです。でもイエス様はそれを、本物のイエス様は全部退かれます。だから群衆がたくさんついてきたときに、イエス様はその群衆に対して、あなた方は自分の兄弟とか姉妹とか親とか、そして自分の命さえも憎まなければ私の弟子になることはできないと、自分の十字架を日々追ってなければ弟子になることはできないと言われた。つまり愛の関係なんだよ。その愛というのは熾烈な関係だ。画家のシュラムの女とですね、そしてソロモンのあの愛ですよね。もう他のものは何も見えない、この人だけという、その愛に基づいているわけです。でもしそれをやらないと役立たずになります。ここに見てください。銀が金かすになるんですよ。そして良い酒が水で割っちゃうとどうなります？おえーですよね。まずいよね。コカ・コーラを水混ぜたらまずいよね。なんか朝からコカ・コーラの話ばかりして生ぬるいコカ・コーラとかさ。で同じことをここで言ってるんですね。役立たず。で新約聖書では同じ言葉が、同じ表現、同じことをね、 塩気をなくしたら地の塩はどうなりますかと。ただ捨てられるだけですよ。あとブドウもそうです。ブドウの実を結ばなかったらどうなりますかと。ただその枝は焼かれるだけじゃないですか。同じこと言ってます。そして反逆者、盗人、皆賄賂なんだかって言って、この特にこのいろいろと指導的な立場に立っている人たちに対するこの言葉がここで並べられているわけですね。それゆえに万軍の主、イスラエルの全能者、主の御告げ、ああ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかしお前の上に再び私が我が手を伸ばし、お前の金かすを悪のように溶かし、その泣きかすを皆除こう。こうしてお前の裁きつかせたちをはじめのように、お前の義官たちを昔のようにしよう。そうしのちお前は正義の町、忠臣な都と呼ばれよう。シオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は正義によってあがなわれると。孤児やヤモメ、不正な裁判に対する被害者ですね。お金が肩がつくから、これをお金を持っていない人たちの訴えがいつも退かれるので、この万軍の主と書いてあります。その人たちを擁護するよと、戦う神ご自身が戦うよと。これ天使の軍隊のことですね、この万軍というのはね。だからはるかに力を持っておられる方がこれら捨てられている孤児やヤモメのために戦ってくださるよと。不正を行っている裁判官や指導者たちを除去されて、神様は正しく裁く裁きつかさを置いてくださって、エルサレムを回復するよとおっしゃってるんですね。私たちも同じですね。福音の真理の言葉をしっかりと握っていく中で、聖霊が私たちのうちにある不正、欲望、これを取り除いてくださる。で、悔い改めるものが起こされて、そしてあがなわれていくということですね。28節。背く者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てる。誠に彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしみを受けよう。あなた方は葉のしぼんだ樫の木のように水のない園のようになるからだ。つわものは朝くずに、その技は火花になり、この二つとも燃え立って、これを消す者がいない。これは悔い改めてない者に対する裁きですね。ユダの民だからといって救いが自動的に保証されているのではないということがここでわかります。悔い改めないでこうやって偶像礼拝を行っている。これ偶像礼拝なんですね。このね、慕った樫の木で、57章の5節にこう書いてあります。イザヤ書の、あなた方は樫の木の間や全ての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないか。忌まわしいことを行うんです。そのようなところで、この忌まわしい性的盗作っていうんですかね、悪いことを行ってですね、そして望まない子供ができるわけですよ。そしてそれを生まれたら、まあ、当時は中絶の技術がないですから、生まれた後にやるわけです。子供をほふります。文字通り犠牲にします。これを行ったんです。だから彼らは滅ぼされるんです。ユダヤ人であろうが滅ぼされるんです。だからこれは私たちに対する警告でもあって、午前中も引用しましたけれども、第一コリントに、騙されてはいけません。偶像を礼拝するもの、難色をするもの、不均衡なもの、そしるもの、略奪するもの、そういうものは神の国を相続することはないってはっきり言ってる。でも以前はその中ではあなた方はそういうものでした。つまりあなた方は清められることができるよ。だから別にそれを罪を犯してるからね、もう私地獄にいたわっていうことではなくて、悔い改めない、そういう罪意識がないという話なんですよね。そしてですね、2章に入ります。2章から4章はこの最初に2節に出てくる終わりの日における幻であります。今日はその2章のところだけを見ていきますね。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、 さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれヤコブの家を、私たちも主の光に歩もうと。驚くべき幻が書かれていました。世界の中で小粒ほどにしかないこの都エルサレムが、世界の中でも有数の高い山になります。そこに主がおられて、主の宮がそこにあり、世界の人々がこの方を参拝しに来るんですね。文字通り参拝ですね。私ね、ほら神社とか行くときに山登るじゃないですか。文字通り山に登って主を拝するんです。そして主の教えを聞くために、その道を知るために登っていきます。で、聞いている人は誰ですか？世界中の人ですよ。異邦人ですよ。で、このようにして神が治められるので、国々は戦うことをやめ、土地を耕す農業によって土地を豊かなものにすると。で、このようになっていくのだから、あなたたちもヤコブもイスラエルの人たちも主の光の中に歩もうと、その異邦人の方が先に聞いていて、当のイスラエル人がちょっと後手に回っているというような、まあ、そういう幻なんですよ。で、具体的にこの幻はイエス様が戻って来られて、地上に神の国を建てられた時に出来上がります。ゼカリア書の14章にその詳しいプロセスが書いてありますけれども、世界の軍隊がエルサレムに攻めてくるんですね。そして主ご自身が軍隊に戦われます。滅ぼされます。その時に地殻変動が起こるんです。オリーブ山が真っ二つに裂かれます。あのオリーブ山、イスラエル国で登りましたよね。覚えてますか？あの行った人は、あの岩のドームが見えてですね、あのオリーブ山真っ二つにバーンとこう分かれるんです。そしてですね、そこでシオンの山がこうでっかい高台のようになってね、ものすごいあの広い地域っていうか、その、面積を持ったね。で、そこに神殿が建つわけですね。で、そのようにして、神様が用意してくださり、そこで主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなるという、そのすべての国民がエルサレムにやってくることが予言されています。で、ここで山なんですね。なんで山なんでしょうか。で、聖書のいくつかの箇所でこの山が、王国と山がね、こう、山っていう幻があって、王国だこれはっていう感じで書いてあるんですね。だから国とか王とか権威を表していくわけです。他の山々よりもシオンの山が高くなるというのは、この方があらゆる名前よりもっと高い名が与えられるということを表していて、この方こそが王の王であって主権者であられることを表している。つまりあのピリピの2章にある、すべての膝がかがめられて、すべての舌が主イエス・キリストは主であると告白するということなんですね。で、御言葉が語られています、高い山から。で、旧約聖書にも新約聖書にもこの神が権威ある言葉を語られた、そしてそれに基づいて国をお作り、ご自分の国をお作りになろうとした時は山から語られた。シナイ山ですね、まずは旧約は。 シナイ山で十戒を神が与えられ、その他の律法を与えられました。それによってイスラエルのが宝の民となり、彼らを通して異邦人たちが神がいることを認める、つまり神の国を作ろうとしたわけなんです。新約は何ですか？山上の水訓ですよ。山ですね。あそこも山って言ってもね、まあ丘みたいなもんなんだけども、でそこにいて心の霊の乞食、直接言うとね、霊の乞食は幸いですって書いてます。神の国は、天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです、その人は慰められます。柔和な者は幸いです、その人は血を受け継ぎます。義に飢え渇いている者は幸いです、その人は満ち足れるからです。ですね。で、憐れむ者は憐れまれる。そして心の清い者は神を見ることができる。そして平和を作る者は幸いだって神の子供になる。で次なんですけど、そして義のために迫害される者は幸いだと。でここから始まって教えられる。で私、その新約聖書、私たちはこのイエス様の王国に献身して、その共同体の中に生き、世の中に証ししていくように召されているわけでしょ。でこのようにして、神様が今度は千年間の統治、千年王国の中においても、文字通りの高い山から言葉を語られて、ご自分の国を、この統治されるわけですね。そしてですね、平和が来ます。国が国に対して武器を取らなくなります。世界平和は、平和の君キリストによって、再臨によって初めて実現するわけですね。でここで武器を取っていないだけでなく、何ですか、好きに変わるって言ったんですね。つまり農業に転化されるんです。豊かにされていくんです。経済が豊かにされていきます。だから、これシャロームってね、朝歌いましたが、平和という意味と、そして繁栄があります。繁栄が、平和があるってね、繁栄するんですよ。これね、日本にいる、日本はもうすでに繁栄してるので、なかなか分かんない。平和があったから繁栄できるんですよ。イスラエルに行くとですね、この、パレスチナ自治区とイスラエルの間に、この防御、分離フェンスっていうのがあるんです。分離壁とも言われますね。で、パレスチナ貧しいとか大変だとかって言ってますけれども、実は経済的には西岸地区は豊かになってます。理由は何か、テロリストが来ない。テロ事件が起こってない。で彼らはテロ事件を起こさなければ起こさないほど、この、検問所を少なくしていいわけでしょ。イスラエル側としては検問所少ないから、それだけ物流があるんです。で物流があれば当然栄えるんですよ。だから平和というのと栄えるというのは、繁栄というのは、この一緒になっている、豊かになっていくですね。そしてエルサレムは何ですか？神の平和という意味なんですね。ですか。で興味深いのはですね、2日前ですかね、こういうツイートがあったんですね。国際政治学と平和学っていうのでは平和の定義が違ってるんですね。面白いなと思った。国際政治学っていうのは、その物理的な暴力がない状態平和っていうんですね。これそうですね。物理的な、だから今ミサイル飛んでこないとかさ、撃ってないとかね、そういう、そう、テロがないとか、それが平和だと。でも平和学っていうのは、貧困や差別や不平等といった構造的な暴力もない状態だっていうのね。なるほどと言いました、思いましたね。なんか勉強したくなってきたね、この平和学ね。もっとプロアクティブですよ、積極的。なんか平和主義だけなんかの目覚めたけど、ほぼ積極的平和主義だから、ここで同じですよ。剣を取らないだけじゃないんです。これを濃厚にあてがうによって、この神の国というのは繁栄するんだということなんですね。次いきましょう。6節です。まことにあなたは、あなたの民ヤコブの家を捨てられた。彼らの国がペリシテ人の国のように、東方からの土木で牧者で満ち、外国人の子らであふれているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない。その国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいる。こうして人は咎められ、 人間は低くされた、彼らをお許しにならないようにと。神様を終わりの日におけるこのなさりたいこと、自分がこうであるっていうことを御心にしておられる姿を一節から五節で示したんですけど、現状のユダヤはもうその正反対だった。イスラエルの神によって異邦人が影響されるのではなくて、ユダの国の方がその豊かさに溺れてですね、今度はペリシテ人のこの占いみたいなものをこの取り入れて偽りの神々を求めている状態なわけなんです。富や力そのものはね、誤ったものではありません。それ自体は中庸ですけれども、安住していく生ける真の神を求めていかないということが問題なんですね。心の中に偶像が必ずできます。神により頼む、試練の時ってより頼みやすいでしょ。自分に何かない時ってより頼みやすいです。荒野の旅の時ですね、イスラエルが食べるということと飲むことは神の臨在と同義語に近かった。神が約束したからそこにあるんですよ、マナ。でも約束の地に着いたらもう本当に豊かに与えられるんです。だから神様は私を忘れることがないようにと警告し、そして収穫祭などを通していつも主を覚えているようにとさせたんですね。ところがですね、豊かなので忘れちゃうんですよ。求めるのをしなくなってちゃう。で、自分を求めてるつもり大丈夫っていうふうに思っちゃうんです。で、何するかっていうとね、それでもイエス様の名前を、神様の名前を唱えるでしょ。でもその神様というのはもはや偶像です。偶像です。自分の都合に合わせた神というのは偶像です。自分の都合、自分の願っていること、自分の神の御心じゃなくて自分の心、自分の意志、これに従ってくれるように願っていく対象物は偶像であります。だから旧約の時代は文字通りの偶像だったんです。私たちはそれ偶像とは言わないですけれども、今その作らないけどね、いえ、なんか作らないでしょ。いろんな名前でいろんな形で生活の中ででも作ってしまってるんですね。でその根っこにあるのはここでね、根っこには高ぶりですね。で高ぶりっていう言葉が聖書に出てくるときに、それはね、へえ俺はできるんだって威張り散らしてるって意味じゃない。そうではなくて、神を押しのけてでも私は正しい、私は自分で生きていくことができる、そういう反抗心あるいは独立心のことですね。でイスラエルはその独立心反抗心を豊かな中で身につけてしまったわけなんです。神の国のその義をまず第一に求めなさいと三条の水訓でイエス様は言われました。その第一がなくなってしまう、イエス様が第二第三になってしまうということですね。安全保障、生活の安全保障、イエス様にあるんですよね。今ね、安保法制とか、今日なんか政治の話題が多いね。だけど別に賛成反対言ってないからねでも安全保障はあれですよ、イエス様の安全保障はあそこでしょ。神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられるんですよ。これが私たちの生活の安全保障です。ですね。でも心の中で第一でなくて第二にしてしまうために自分の都合に合わせてくれる偶像に従っていくと。で9節を見ると、偶像に仕えるようになると人間性が失われていきます。尊厳が貶められていきます。自分が幸せになるために神ではなくて他のものを求めていってしまいます。でも求めていけば求めていくほど自分の求めていたものが遠ざけられていってしまうんですね。例えば幸せを求めようと思っていろいろやっていったら幸せが手に入らないと、その正反対のことが起こるということなんですね。 10節です。岩の間に入り塵の中に身を隠せ、主の恐るべき御顔を避け、そのご意向の輝きを避けて、その中には高ぶる者の目も、その日には高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主お一人だけが高められる。再びここ終わりの日なんですね。いいですか。その日っていうのは、いつも印とかね、聖書につける人はね、丸つけていいですよ。これからどんどんどんどん出てきます、イザヤ書に。その日、その日というのは神様がこの何かことを完成する、やり遂げる、お定めになった時で、これは時期的には終わりの日です。終わりの日にご自分の顔を地上に向けるよと、聖なる御顔を持って向けられるので、高ぶった者たちはたちまち低められてしまう。高ぶりというのは神のように生きていきたいということですから、真の神の意向が現れるときにそれをもろに受けると、怒りに満ちた顔になっているわけなんですね。これはね、エンマ様みたいに怒ってるってことじゃないのね。聖なる顔なんですよ。でも高ぶる者にとってはこれ怒りになるんですね。で、ここの箇所、また19節以降の箇所ですね、には黙示録の6章に引用されています。引用っていうか、その影響を書いてある。子羊イエス様が巻物を御座におられる父なる神から受け取られました。そしてそこには7つの封印があるって言うんですね。封印っていうのは昔は牢だったと思うんですけども、牢でこう、それを一つずつこう打ってね、こう取っていく、解いていくんですよ。でそうすると災いが一つずつ地上に下るんです。そして第6の封印をこのイエス様が解かれた時に大地震が起こって、ちょっと読んでみますね。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺れて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられようと。すごい、もうイエス様、子羊のなんか怒りってなんか変だよね。子羊が怒るってなんか想像できないよね。怖いね。でもこれはね、十字架にほふられたイエス様、それを拒んだ者たちのことですね。拒むとどうなるかというと、その拒んだこと自体が裁きの理由になっていくわけですね。でですね、岩間に隠れて、そのもう本当に恐ろしいから隠れていたいと思っても、それでもその怒りから免れることはできなくて、もう落ちてってくれって、死んだ方がマシだって言っても死ぬこともできない、死ぬよりも怖い思いしてるんですね今。で次ください、12節。誠に万軍の主の日は、すべておごり高ぶるもの、すべて誇る者に襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、馬車のすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つ櫓と、堅固な城壁、タルシシのすべての船、すべての親しい船に襲いかかる。その日には高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけは高められる。偽りの神々は消え失せる。神様の目的はご自身だけが高められるという、神の栄光が現れるためで、その高慢なものを低くされる。で自然界において神様は説明しておられて、それぞれこの素晴らしいと言われている、その何ですかね、誇らしげにしている自然界にあるもの、レバノンは高い杉の木があって素晴らしい美しいものです。そしてバシャンというのは今のゴラン高原ですけど、カシの木があると、山々とか峰々とか、そういう高くそびえているもの、これ比喩的にも言ってるし、あるいは実際もそうですね。そして城壁とかそういうの、タルシシというのはこの国際船であります、船ですね、世界貿易をするもう超代表的な船、これに怒りが、これエゼキエル書とかですね、にこの予言されてますよ、このタルシシの船について、ツロに対する予言のところで。でそれは
あって、そしてこういうものがなくなっていくというのが大患難のこの目的なんですね。理由は神だけが高められる方なんだと。人間はですね、こういう優れたものを見てですね、ああ私は神を信じてない、信じなくてもいいんだっていうふうにそうするわけなんです。それが高ぶりなの。神様を信じなくてもいいんだ、他に倒れるものたくさんあるじゃん、これだけ素晴らしいものあるじゃん、こう結構です、神様は。でそれをなくすためなんです。イエスは立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の光輝きを避けて、岩の洞穴や土の穴に入る。その日、人は拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の割れ目、岩尾の裂け目に入ると。先ほど言ったようにこの割れ目に入ったり、岩の洞穴に入ったりと。でここで主が立ち上がるという言葉があります。主が立ち上がる、イエス様は今どこにおられますか。天の神の右の座に座っておられるんですね。けれども今これからアクションを起こされると、アクション行動に移されるんですね。それまでは見ておられるわけです。で取りなしてくださってます、神のためのために。しかし今はこのアクションに起こされるわけですね。そしてこのイスラエルは岩とか洞窟が多いですから、そこに隠れて恐れて逃げていくわけですけれども、恐ろしいですね。ヘブル書の10章の30節に、生ける神の手に陥ることは恐ろしいことですと。でここで偽りの神々を捨てています。どうでしょう、自分に役に立つ神々ね、本当に試練の時って役に立たないんだよ。本当に試練の時結構ありますよ。私はこれ援助してるからとかってね、いやこれ頼ってるから大丈夫って、それで試練に遭うじゃないですか。そしたらやっぱり例えば子供の時に行ってた教会じゃあ戻ってみようとかね、まあ、アメリカでよくある話ですよね。お父さんとお母さん信じてるこの教ね、イエス様信じてるけどじゃあ戻ってみようって、そうになるわけですね。で実際にこういうものは日頃の生活では便利だし自分の欲望を満たしてくれる。けれども本当に試練の時っていうのは役に立たないから誠の神を求めるようになるんです。でイスラエルのために対して神様はこのことを願っておられる。なんで懲らしめるのか、彼らが立ち上がるためなんですね。で最後、鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあるか。いやこれは端的でそのまま分かりますね。これね、全部のまとめですけれどもね、鼻で息をする人間、つまり全然頼りにならんよと。で3章は実はその頼りにならないのに人間にいつまでも頼ろうとする惨めな無残な、この人間の姿というかこのイスラエルのこのユダの人たちの姿が出てくるんですよ。でこれがイザヤ書全体に貫かれている救いの拠り所が間違ってないですかあなたはっていう話、メッセージなんですね。アッシリアに対して何もできなくなって包囲されて、もう主の宮の中に入ってその打ちひしがれた心を神に持っていくしかなかったヒゼキヤなんです。しかし主はそこで初めて戦ってくださって、18万5千人のアッシリア軍を一夜にして滅ぼすことをしてくださる。そしてもうそれまでに至る時にヒゼキヤでさえがエジプトにより頼んでしまって、かえって戦況は悪くなっていくというなんです、ね、戦い、肉と霊の戦いなんです。私たちはどうしても肉に頼りたい。それでゼカリア書にも書いてます、4章の6節に、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられると。どこに安全の拠り所を求めているか、安心感を求めているのかを吟味していきましょう。自分が頼っているものは何かですね。 そして主により頼むというのは主の命じられていることを行っていくことですね。でそれを知っていかないときに神を愛であるがゆえに愛しているがゆえに私たちにその頼っているものを取り除いていくというプロセスを切り崩していくというプロセスを与えて神にこそ源があるんだということを教えておられるわけなんです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイザヤ書の始まりを見ていきました。これからもこの神様のあなたのおっしゃりたいことがたくさんあると思いますけれども、どうかこのものがこれからの学びをしていくとき、また一人一人がこれを前もって読んでいくときに続けて語ってください。そしてこの私たちの生活の中で、そしてこの教会生活の中でも、本当にこのイエス様が生き生きとしてくださる、私たちがへりくだりと悔い改めの心を持ってあなたに仕えていく中で、イエス様が生き生きと働いてくださるその姿を見ることができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。